サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。はい、サカソで100年ライフ始まりました。今日は愛生薬局の薬剤師さん西哲也さんと、はい、訪問看護ステーションドゥ南大阪の元波看護師さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
元波さんの方にまずお聞きしたいんですけども、はい、精神の訪問看護ステーションということで、普通の訪問看護さんと違いっていうのがどういうことかとか、どのようなことをされているのか教えていただけますでしょうか。
はい、多分おそらく皆さんはね、身体的な、はい、一般的な訪問看護っていうのはね、多分ご存知だとは思うんです、はい、多分ご自宅に看護師がお伺いして、まあ、身体的な部分ですね、はい、寝たきりの方であって、はい、まあ、身体的な部分を見るのと、あとケアですね、はい、直送であったりとかっていうところが多分一番大きいかなとは思うんですけども、はい、私はちょっと精神科に関してでは、うん、患者様の、ね、病気っていうのは精神科病気って、はい、なかなか目には見えないところで、はい、まあ、その方が精神科の、ね、病院に通われてるとかって何か病気があるってわからないんですよね、はい、パッと見た感じね、はいはい、でそういう方はやっぱりその生活しづらい、病気のことも理解してもらえないとかっていうことが多くって、はい、とても生活しづらい、生きづらい状況になってるかと思います、はい、そういった方のちょっとご支援というところで、はい、まあ、精神科の先生からの指示をいただいて訪問看護に入らせていただくんですけど、その方が何を求めてるかにもよるんですけれども、はい、まあ、多分日常生活の中でお困りごとってかなりありまして、はい、気分が落ちてしまって何も行動に起こせないとか、はい、そうですね、掃除もできないとか、お出かけもできない、はい、お買い物もできない、はい、ただ調理もできない、はい、まあ、いろんなところね、不都合な部分ってすごく出てると思うんです。まあ、その中で、まあ、一緒に訪問看護入りながら、身体面ももちろんなんですけども、精神的な部分も観察をしながら、はい、その方が生活しやすくするのにちょっとお手伝いさせていただくっていうところが訪問看護の目的にはなってるかなって私は思ってまして、はい、まあ、その方が自立できるような、はい、お手伝いですね、はい、その方によって全然違うんですけども、はいはい、一緒に何かをやりにくいことを一緒にさせていただくっていうところをさせてもらってます、はい、でね、人とコミュニケーションできない方、はい、なんか言いたいんだけども人と会えない方とかもいらっしゃるので、はい、まあ、訪問の中でいろいろお話ししながら、はい、まあ、コミュニケーションを図ってその練習していただいて外に出る機会を作るとか、
はいはいはい、
作業所だったりお仕事に向かえるようにちょっと後押しするとか、はい、そういう面でね、他の地域生活っていうのはどんな方でも一緒だと思うんですけど、いろんなところ、まあ、先生であったり、はい、ケアマネさんであったり、はい、計画相談員さんであったり、はい、あとはヘルパーさんとか、はい、まあ、地域の方と連携をしながら私たちも一緒に、はい、ケアをさせていただくっていうところになってます、
うん、そしたらお話とかする時間とかもすごく多いっていうことですよね、
はい、時間的にね、結構の精神科訪問看護って30分から約90分っていうのが、はい、一応制度的なところに訪問看護1回に対してその時間になるんですけれども、はい、時間が足らないんですよね、はい、でもその中でもやっぱりお薬っていうのがやっぱり精神科にとってはお薬をきっちり飲んで生活するっていうところが基本になりますので、はい、そこの管理も私たちはさせていただいている中で、はい、お薬セットをですね、はい、その方に合わせて薬カレンダーにセットしたりとかボックスを使ったりとか、その方それぞれで飲みやすい状況に合わせてセットさせていただくってこともやってます、
ね、私も利用者さんで精神の方いらっしゃった時に、行ったら廊下で寝てたりとか、ね、そこからこうまずこう部屋に入ろうっていうところで時間取ったりとかしてたなと思うの で、
身動き取れなくなってるとかですかね。
そうですよね、うんうん、はい、
やる気があっても行動に移せないっていうところが結構精神科の方には多くいらっしゃるので、そこをどうにかやる気を持たせてというか行動できるようにっていうところをちょっと私たちがお手伝いさせてもらってる感じです。
今日は薬剤師さんも来てくださってるんですけども、はい、この薬剤師さんと訪問看護さんの連携ということで、はい、私はなかなか薬剤師さんと精神の訪問看護師さんがつながらなかったんですけど、はい、どのように連携はされてるんでしょうか、は
い、知り合ったきっかけがまだ1年経ってない状況で、はい、多分ケアマネさんの連絡会みたいなところの講師をされてたことがきっかけで、はいはいはい、当社と、はい、あの連携をさせていただくことになったんですけども、はい、まあ、そこから薬剤師さんに本来私たちが業務としてやっているお薬管理をですね、はい、まあ、とて もう本当に医療さんによったら他科のお薬をいろんな箇所も受診されててあるんですね、はいはい、でそれを合わせて、まあ、看護師がセットをしていくんですけど、精神科のお薬だけでなく他の科の薬もセットする場合って本当にね、時間がかかるし、受診日も違ったりとか処方日数が違ったりとか、はい、ですぐ変更になったりとかですごく複雑なんですね、はいはい、そういった時にもうね、あのやっぱりスタッフからも時間内に追われない、はい、それをすることでそこに集中しないと間違ってしまうので、はい、お話がやちゃんと聞けない、はい、だから本来私たちがすべき看護がしきれないっていうところで、はい、あの助けを求めた感じなんです。
で、あのお薬の部分を、はい、まあ、あのになってくれないかというのお話を、まあ、いただいたっていうのが、まあ、きっかけなんです、はい、いただく前に我々もこういうことができますっていうのはちょっとお話をさせていただいた上で、はい、結構イメージ通りの患者さんがねおられたようなことで、はいはい、実際お話相談いただいて、まあ、我々もそれを聞いたところですね、はい、やはりあの我々の目から見てもその方っていうのは非常に大変なあの方だったんです、はいはい、あの今おっしゃったようにその多科受診、はい、まあ、3科受診されてて、たまにもう1科受診するんで4科ぐらい行っておられて、はいはい、でそのペースも不安定、はい、行くペースも不安定だったり、あと薬もまあ当然多かったりしますし、ちょっと剤型が整ってない、ちょっと専門的な言い方ですけど、はい、あえて1種類だけ粉薬になってたりとか、あ、はい、まあ、ちょっとどういうわけかそういうふうになってたので、はい、まあ、このあたりというのは整理が必要だなっていう強く感じる患者さんでしたね、はい、
私も訪問診療で新規の方で訪問した場合、すっごくお薬がいっぱいで、それを把握するだけでもすごく時間かかるので、きっとなんかそんな感じの で時間が取られてしまったりとか、
はい、そうですね、やっぱり丁寧にことを進めていく、はい、抜けがないようにってなるとやっぱり確認作業って多くなりますし、はい、あといつからいつまでこのお薬があるんだろうとかいうのも全部、まあ、記録に残していくことになるので、はいはい、業務的にはすごく増えちゃうんですね、はい、で、まあ、その中でやっぱりお薬のことを聞かれても看護師なので一応まあ勉強もしてますし、はいはい、把握してないといけないことではあるんですが、やっぱり薬の種類が多いし、今ジェネリックがすごく多いっていうところで、はいはい、なかなかね、
全然
すいません、ついていけないです。正直なところ
調べて調べてってなりますもんね、は
い、そうなんですよ、はい、なのでそういったところを薬剤さんに入っていただくと、お薬のことって本当に専門的でちゃんと教えていただけるので、はい、利用者さんにとってもすごくそこはメリットで、はい、薬のことって言ったら薬剤師さんに聞けば大丈夫、はい、で他のことはまあ看護師さんに聞いたらいいみたいなところでね、結構分けてくださるんですね、はい、だからすごくこう入っていただけたことで、はい、今までの利用者さん4名ですかね、はい、いらっしゃるんですけど、本当喜ばれてましてね、はい、あの成功例とっても多い状況になってます、
はいはい、そうなんですね。その他で、ね、なんか連携してることって、うん、あるんですか。
他にも、まあ、患者さんももちろん通しての話になるんですけども、はいはい、他の連携っていうところで言うとですね、はい、その分さんと一緒にやってる患者さんで、はい、僕らとしてもその非常にこう大事なところだなと思ってるのが、はい、まずまあご相談いただきますよね、はい、こういう患者さんがいて、まあ、こういう不薬状況でなんとかならないかっていうご相談からいただくんですけども、はい、でその段階から入れるっていうところが分さんのやり方としては非常に、まあ、我々もありがたく思ってるところで、はい、訪問してくださいっていう話だけだと、まあ、情報がちょっとわからない場合で、はい、まあ僕たちも行って何すればいいかのイメージが湧かない状態で行くと、はい、まあ、そこから情報を拾ってはいくんですけども、はい、やっぱ情報のこうチャンネルが少ないっていうんですかね、はいはい、薬剤師から見た視線でしかないんですね。で、あのただ今重点的にね、あのさせて力を入れてるところというのはやっぱ事前打ち合わせにどうしてもなってくるかなと思います、はい、それで非常に大事で、結構細かく1人当たり多分1時間ぐらいね、
は
い、
念入りにさせていただいてます。
1時間ぐらいあのお時間取っていただいて、背景とか、はい、今の環境とかを教えていただくんですね、はい、でやっぱそれが非常に重要なポイントで、やはりその特に在宅訪問する患者さんって、何も薬局の場合はその精神疾患の方以外も行きます、高齢者の方も行くんですけども、はいはい、背景を知っておかないといけないっていうのは一番やっぱりの精神疾患をお持ちの方って、はい、その背景によって、ね、はい、こっちの行動とか
すごく大事ですもんね、
だと思います。
対応もねやっぱり変わってくるので、はい、ちょっと禁句であったりとか、
はい、言っちゃいけない、
はい、あのこのパターンで話ししない方がいいですとかっていうところは、はいはいはい、事前に言わせていただいたりと とか、は
い、それをまあ教えていただいて、うん、その上で訪問をスタートするっていうようなところになってますね、はい、あとまあさせていただいている連携、まあ、その他なんですけども、はい、手続きの点、はいはい、接種疾患の方でしたら必然的な自立支援をお持ちの場合が多かったりするんですけども、はい、でそのあたりって今どちらかがやってる場合が多いんですね。どちらかっていうのは、はい、例えばある時はデューンさんが申請代行される場合もありますし、はいはい、まあ、こちらの手が空いてればっていうか、こちらが代わりに申請代行することもあったりしますんで、はい、そういう手続きって、はい、まずご本人さんなかなか難しいじゃないですか。
そうですね、はい、
でやれるかもしれないですけど、多分そのすんなりいかないっていうか、はい、なかなか期日的なところとかも含めてですので、はい、そのあたりってやっぱり協力してやれる体制、事前準備かもしれないですけど大事な連携だと思ってるんです、はい、でここがやっぱり一緒にできるっていうのは、はい、薬局でも非常にありがたいというか、はいはい、もう大事なポイントかなと思ってますね、はい、こういうところは非常に、ね、
利用者さんに合わせによってあれば、はい、薬をねちょっと隠されている方とか、はい、まあ、この前もちょっと発見していただいて、まあ、先生理由があってそれは隠されて服用されてるとかがあるので、はい、その理由を分かった上で、まあ、説明をして先生にそれをちゃんと報告していただいて、はい、患者様にもその辺ちゃんとお話できたからこの時はこうしましょうねっていう次の流れであったりとかっていうところもね、はい、事前にやっていただけてるので、まあ、代弁としてても利用者さんのね、言えないことも先生に言っていただけたりってところもあるので、本当にその辺は助かってます。
看護師さんと薬剤師さんの連携が役割も分担できてるし、事前打ち合わせ念入りにしてこういざ支援始めようと思った時にもこうスッとこうそれぞれの役割で入っていけるっていうことで、はいはい、すごいなって思いました。実際うまくいった例とかはあるんでしょうか。
愛生さんと連携させていただいて、はい、まず困ってたのが、はい、服薬しないといけないという認識ができない方がいらっしゃって、はい、看護師の中でお薬をカレンダーにセットさせていただいて、それも訪問ごとにセットするので、まあ、週3回なので、まあ、2日分から3日分のセットだったんですね、はい、それでも朝昼夕寝とか分けてセットするんですけども、はいはい、それもその時間にこれを飲まないといけないというか、カレンダーがあること自体も認識できないっていう方がいらっしゃって、飲みたくないわけではなく飲めなかったんですね。これはちょっとえらいことだってなりまして、はい、もう精神薬なので、はい、それが飲めなければどんどん精神状態ばっぱり悪くなるし、どうにかっていうところでとお願いしまして、はい、今回ちょっと私たちロボって呼ぶんですけど、なんでしょう、
ロボ、服薬支援装置、はい、まあ、ロボで大丈夫です、
はいはい、まあ、それをちょっと急遽導入していただきました。
そうなんですね、は
い、デューンさんの方からもロボの話ももちろんあったんですけども、はい、我々もそのお聞きしたところ、まあ、それが適切かなと思いましたし、はい、服用タイミングもまあ決して少なかったわけではないんですね、はい、1日4回ほどだったと思うので、はい、これロボ導入させてもらいました、はい、で結果って結局あと、どんな感じですか、
う
ん、
そうですね、はい、時間ごとの、まあ、はい、朝昼夕寝の時間の設定ができることだってたので、はい、何時になったら朝のお薬がピュンと出てくるんですね、出てくるんです、飛び出してくるんです、はい、ケースになってね、はい、それで音声でお薬の時間ですっていう案内も来るんですね、はい、なのでその方が本当に生活リズムが狂って、はい、全然朝起きれなかったのが時間になったらお薬が飛び出して喋られるものなので、はい、それで起きれるようになったんですよ、
はい、
だからもうどうしてもお薬を飲まないといけない状況になってお知らせしてもらえるので、うん、はい、服薬ができるようになったんです、はい、だから定時にきっちりセットした通りに飲めていて、はい、ちゃんとそれで飲みたくないわけではなかったので、はい、今はそうですね、とてもなんか笑顔も出てますし、うん、看護師とのね訪問の時もちょっと楽しめて冗談も言えるようになったりとか、うん、はい、ちょっと活動ができるように、だからその生活リズム整うとってやっぱり利用者さんって患者さんって違うんですよね、
はい、
薬をきっちり飲むことで定時に眠れて、で定時に朝、まあ、ロボになんですけど起こされて、はい、お薬を飲むことになってっていうことですごく生活リズムが整ったので、なんかすごく利用者さんはね感謝されてます。
そうやってやっぱり服用環境を整えるっていうところが、うん、まあ、我々の役目でもあるんですけども、うん、整えたとこからがスタートかもしれないですよね。
そうですよね、
ここから、はい、いかに薬剤師あと訪問看護師さんがアピールしていって、まあ、本人 その少し先見てもらって治療に励んでいただくかといったところ、まあ、今からまたそこに取り組めたらいいですよね。
はい、はいはい、
そのロボの中にお薬をセットするのは薬剤師さんなんですか？
はい、そうです。
中に入れていく、カレンダーに入れていくのと同じような感じで入れていかれるってことですか？
はい、服薬支援装置の、まあ、薬のセットっていうのは薬剤師が担っております。
でそこが飲めてるかって確認を看護師さんがしてください、
は
い、
そうですね。今は多分ヘルパーさんも導入になった方だったので、はいはい、その時間頃になったら、まあ、飲めてなければそのロボからちょっと顔を出してるんですね。でその時間にヘルパーさんもそれに気づいていただけて、はい、飲めてないよっていうのを声かけていただけるっていうのも、ちょっとヘルパーさんとも連携、ケアマネさんと一緒になんですけど、はい、連携させていただいて、はい、もう本当にみんなで支援、はい、チームで支援してる感じで、は
い、すごい。じゃあ最後に皆さんにお伝えしたいこと、こういうこと連携の上でも大切なこととかあると思うんですけども、はい、何か伝えておきたいことがあればよろしくお願いします。
この前ちょっとそうでロボのこととかですね、はい、今回導入したことに関して、はい、時にちょっと知ったんですけど、はい、他2名ほど服薬在宅薬剤管理をお願いしたい方がいらっしゃったんですけどね、はい、ちょっとリユースさん自体が拒否されたんですね、はい、だから導入に至らないケースっていうのがあったんですけれども、はい、そういう話を持ち出した時に知らないケアマネさんであったりとか、はい、計画相談員さんであったりとかがいらっしゃってちょっとびっくりしました、はい、だからそういうことをもし知っていらっしゃったら、はい、服薬がきっちりできない方リオスさんに関しても、もっと専門的に薬剤師さん入ってもらえたら、それにね、いいに越したことないの で、ね、私たちも今回成功例も出てますし、はい、もっとリオスさんね、こう、住み分けっていうんですかね、はい、はい、分担分けをして、導入できるようにしていただけるように、もっともっとね、はい、ちょっとコキ使おうかなと思ってます。
ぜひよろしくお願いします。はい、いつでもお電話ください。
もっと知ってほしいですね。
そうですね、はい。
西さんからの方は、
はい、私の方からはですね、うん、まあ、今元波さんからもあったように、まだやっぱり薬剤師の在宅訪問っていうところが一般化されてないっていったところがあると思います、はい、でそれはやっぱり我々薬剤師側の情報発信が不足しているのかなって思う部分が正直なところ本当に大きいんですね。幸いデューンさんとはこういう形で連携してできるような、これから進めないといけないこともいっぱいあるでしょうけど、こうやってさせていただいているっていうのがありますが、やはりまだじゃあ全体に知られてないっていうかっていうのがあると思います。でこちらとしてもそのお話をいただくことももちろんいただいて、きっちり対応していただくいくっていうのは大事なんですが、やっぱり自分たちからも発掘していくっていうか、自分たちからこの患者さん、どうなんですかっていう、こうの関係職種の皆さんにやっぱり問いかけていけるような存在になるべきだとは思ってますので、そういう形で思ってます。知っていただくように努力いたしますので、何卒よろしくお願いいたします、
はいはい、ありがとうございまし ました。すごくお二人とも頼りになるなというふうに思いました。ぜひね、知っていただきたいな、はい、これを見ていただいている方にもしていただきたいなと思います。今日は愛生薬局の薬剤師さんの西哲也さんと、訪問看護ステーションデュー南大阪の元波さん、看護師さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。